Verizon. Web Security News。ウェブセキュリティニュース。通信技術企業世界最大手の一つベライゾンがグローバルな視点からインターネットセキュリティ、ウェブセキュリティの今を伝えるプログラムです。お話を伺うのはこの方、
ベライゾンジャパンの森マークです。よろしくお願いします。
はい、ベライゾンジャパンの森マークさんです。よろしくお願いします。そして進行は私ちぐさです。さあマークさん、今回のウェブセキュリティニュース、ちょっと今までと違いますよね。どんな内容でしょうか。
はい、以前からお話ししていました、今年はゲストを呼びましょうということで、
はい、
その名もマークと仲間のここだけの話、まあここです。
おほー、まあここ
コーナーがスタートします。
イエーイ、新コーナーですね。
はい、
ということは今回はゲスト第1弾が来られるということですか。まあここの
そうです。で今回と次回2回にわたってお話を伺う、今年初めてのゲストをお迎えいたします。
はい、どんなお話が聞けるのか、どなたが登場するのか、この後どうぞよろしくお願いします。
お願いします。
Verizon Web Security News。
さあ今回からスタートしたこのコーナー、マークと仲間のここだけの話、まあここ、初めてのゲストの方にお越しいただいています。マークさん、ご紹介お願いします。
はい、今回お越しいただいたのはベライゾンジャパンのシニアマネージャー、サイバーセキュリティコンサルティングの石橋剛さんです。
はい、ベライゾンジャパンの石橋です。よろしくお願いします。
お願いします。
ようこそいらっしゃいました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ニックネームはバッシーさんです。
バッシーです。
バッシーさん、はい、ちゃんとお名刺にもカッコバッシーって書いてありますね。
ね、かっこいいですよ。
かっこいい。
うちの会社お願いすればね、入れてくれます。
入れてくれるんですね。オフィシャルのニックネームですよね。じゃあ、
はい、
これはあれですか、やっぱり外国の方とかとお話しするときにちょっと長い。
そうなんです。みんなあの名前のあのバシのところしか見てないんで、うん、もう高橋さんとも間違えられるし、
シしか持ってない
です。高橋さんとも間違えられてしまう。
なるほどね。
ホテルバシという名前にしてます。
あ、じゃあ今日もバッシーさんとお呼びしてもよろしいですか。
はい、
ありがとうございます。マークさんとバッシーさんは普段から社内でよくお話しされたり、お仕事のつながりで関わるポジションなんですか。
はい。でも最近はね、リモートになってきてるし、石橋さんも意外と時間外のところでお客様にサービスを提供することが多いんで、石橋さんが会社に来るというのもコロナの前もあまりなく、やはり時間がずれているということから、うん、でも会うとお話をさせていただいて、実は私もベライゾンに入るずっと前に、あの石橋さんが今日お話ししてくれることの、エンジニアをやっていたこともあるんで、そういうところでいろいろ話が進んでいます。
そうですね、脆弱性あの診断サービスとか あのご提案をお客様にさせていただくときに、よくマークさんとあのコンビで組ませていただいて、2人でお客様の方に提案進めるといったようなことで、一緒に仕事させていただいてますね。
はい、
そうなんですね。そんなバシーさんこと石橋さんに本日は私とマークさんからいろいろと伺っていきたいと思います。でよろしくお願いします。マークさんからね、ご紹介ありました肩書き、シニアマネージャー、サイバーセキュリティコンサルティングということですが、今もね脆弱性のお話ありましたけど、石橋さん、バッシーさん、ベライゾンジャパンでは具体的にどういうお仕事を担当されてるんですか。
私のチームでは、そのお客様をさまざまなサイバーリスクから保護するため のいろんなコンサルティングサービスというものを提供させていただいているんですけれど、私はその中でも脆弱性リスク対策と呼ばれるところ のサービス、マークさんの方からお話しあった脆弱性診断というものを含めた脆弱性対策のサービスを私の方が担当させていただいています。
対策っていうと、何かことが起こった後の処理というよりは、何か起こる前の
その通りです。
っていうことですか。はい、そういったところで、何か脆弱性があって、ここからインシデントにつながるようなところがあると、そこを指摘して起こる前に直しにかかる。
そうですね、脆弱性診断というのが、その脆弱性を見つけて、攻撃者に攻撃される前に見つけて直すというのが脆弱性診断というサービスで、その前、もっとその前の段階ですね、そもそも脆弱性を作り込まないようにするための体制を作るとか、そういう仕組み作りとかもお手伝いさせていただいてます。
今回マークさんが、ね、お声掛けいただく経緯には、以前エンジニアの ご経験もあったからっていうふうにおっしゃってましたけど、そもそもどういうバックグラウンドでそのお仕事関わるようになったんですか？
私実はそのウェブサイトの構築とか運用とかをする側だったんですね、うんうん、で自分でその運用してるサイトのセキュリティとか自分で対応しなくてはいけないんですけれど、その当時小さな会社で働いてたんで、どういうふうに対策したらいいかっていうのもなかなか分からなくて、自分で独学で勉強しながら頑張ってたんですけれど、なかなか難しいなっていう。である日会社で脆弱性診断を受ける立場になったんですね、
はい、
でちょっとドキドキしながら脆弱性診断を受けてみたら見事に脆弱性見つかってしまって、悔しかったんですよね。もうこんなに頑張ったのに見つかってしまったということで、でもう独学では限界だなと思ったんです。で、どうしたらいいかなって考えた時に、もうこの会社にいるよりはもうセキュリティ身につけるためにセキュリティの会社に入っちゃえば一番手取り早いじゃないかということで、この業界に入らせていただきました。
はあ、じゃあ先ほどおっしゃってた、その脆弱性が見つからないようなシステムの構築のお手伝いもするっていうお話は本当にご自身の経験、
はい、
もう悔しさを人に味わわせたくないみたいな実体験から。
そうなんです。
来てるところもあるんですね、
はい、なんで報告会の時とかとっても気を使いますね。ひどいの見つかっても、こんなひどいの見つかりましたよとそのまま言っちゃうとお客さん傷ついちゃうじゃないですか僕も傷ついたんで、同じことにならないように大丈夫ですよと直していきますよっていうふうには気をつけてますね。
マークさん、でもそういう気遣いができるのは、実体験をお持ちっていうのはすごい力強いし心強いですよね。
そうですよね。
相手の立場気持ちが分かるっていうのはね、
でもお客さんとお話をしてもらってる時はすごくね、丁寧、すごく優しくお話をしてくれますんで、お客様はそこを買ってくれて何年も続けてくれてるお客さんもたくさんいるんで、全て石橋さんのおかげです
ね。開発者にとっては、なるべく見つかってほしくないこの脆弱性というものですけれども、ちょっとそもそものお話に戻るんですけど、脆弱性診断、
はい、
改めてどういうもので、診断するときってどういうふうに診断していくのかお教えいただいてもいいですか？
はい、脆弱性っていうのはバグとかですね、バグは皆さんご存知だと思うんですけど、プログラマーが予期しない方向に動いてしまう、バグですとか、あと設定ミスですね、設定がミスしていて変なふうにプログラマーがやっぱり予期しない方向に動いてしまうということあるんですけれど、そのバグや設定ミスの中でもセキュリティに関わる問題を脆弱性というふうに呼ばれています。で、例えばそのバグや設定ミスの結果画面表示がちょっと崩れちゃうとか速度が遅くなってしまいます程度の問題であれば、それはただのバグであって脆弱性ではないんですけれど、例えば個人情報が盗めてしまうとか他の人のクレジットカード上で商品が買えちゃうようなものであれば、これはもうバグというよりはもう脆弱性のところに含まれてくるというような考え方になります。
わかりやすい、
ね、実は今回石橋さんに来てもらうときにハッとしたのが、石橋さんって、ウェブ診断がメインの脆弱性診断のツールなんですけど、私プラットフォーム診断だったからちょっとね、違うところもあったりして、そういう話もしてると意外と面白いなと思ってるんで、ウェブ診断というのがウェブサイトでやはりアプリケーションが稼働しているものがあるんで、それに対して外部からの攻撃された時に壊れてしまうようなものがないかということを診断してくれてる。私はどちらかというとファイアウォールだとかサーバーだとか実際のハードウェアプラスその上で稼働している OS の部分での脆弱性診断をやっていたんで、実は N サークルでも私が辞めるちょっと前にウェブアプリケーション診断のフィーチャーが追加されたんですけど、本当しょぼかったですね、あの時代はね2008年ぐらい
2008年ぐらい、
はい、
バッシーさんもそのじゃあ2008年に比べて今のよう2024年の世の中って水準的には脆弱性に対する危機感だったり、管理っていうのはだいぶ進んだ印象ありますか？
二極化している感じがありますね。進んでいるところは進んでいるんですけれど、進んでいないところは相変わらず進んでいないっていう、真ん中がなくて、昔私はもちろんみんなどこも進んでなくて、どこも一律にひどいという状況だったんですけど、そこがもうかなり二極化して分かれてきてしまっているような印象がありますね。
脆弱性を、専門にされている方の数っていうのは増えた印象ありますか？
最近増えてきてると思いますね。
やっぱもうそれに特化したポジションの方が、いろんな企業で増えたっていうようなやっぱり印象はありますよ。
そうですね、この脆弱性診断というのはそのセキュリティコンサルティングとかそのセキュリティエンジニアの中でもかなり職人芸の領域なんですね。なんでそうですね、そういう職人の方というのが増やすのはなかなか難しいんですけれど、徐々に徐々に業界の中で増えていっている傾向はあると思います。
その職人芸っていうのも実はツールっていうものがいっぱいあるんですよ。脆弱性を診断するときも、ウェブ診断するときも、プラットフォーム診断するときも、それをね誰でもできるんですよね、はっきり言ってね。次のステップが職人芸になってきますよね。
そうです。
どちらかというと脆弱性診断のツールくるくる回して、あ脆弱性があった、あこれどうしようっていうふうになってしまう人が多い中で、やはりそこで今までのノウハウ、知見、経験を使って、いやこれもしかするとお客さんにとってはそんな重大な脆弱性じゃないかもしれない、いやこれは重度的にはそんなに高くないんだけど、お客様にとってはとてもダメージが大きくなる可能性の脆弱性というのを知っていることによって、お客様に的確な診断結果をお伝えすることができる。なのでそこのまさにその職人の部分がまだこれからどんどん人数を増やしていかなきゃいけないんじゃないかなというふうに思いますね。
あとツールは非常に嘘つきですね。
嘘つき、
はい、特にウェブ脆弱性の診断用のツールというのは非常に嘘つきです。皆さんツールっていうとなんか最初の画面開いて、そこに診断したいページのアドレスを入れてスタートボタンをポチッと押すと結果が出るんじゃないかなっていうふうに思われがちですけれど、はい、一応やろうと思えばできます。ただやった結果、正しい結果は出てこないのがほとんどです。
まさにそれが職人技ですよ。
そのじゃあ嘘を見抜くというか、もっとより詳しいところまで見て事実を暴いていくっていうのがやっぱ職人さんでないとできない領域っていうことですよね。
そうですね。細かい設定をちゃんとしておかないと、そのサイトの特性に合わせて細かい設定をしておかないとちゃんとツール自体も動かなかったりするますし、でちゃんと動いてませんっていうエラーを出してくれないんですよ、ね。なのでちゃんと動いてるかどうかはもう目で確認しながら設定をちゃんと行っていって、で結果も嘘の結果が出てきますので、こんなとんでもない脆弱性が見つかりましたみたいなこと書いてあるんですけれど、よくよく手動で確認してみると、いやこれ全然脆弱性じゃないですよねっていうこともありますので、そこが本当か嘘かっていうところを見抜くっていうのも職人芸になりますね。
わー、でも本当に専門職の人に見ていただかないと真実わからない世界なんですね。
そうですね。ツール買っただけでは何ともならないというのがウェブアプリケーション診断の世界です。
なんかお話伺ってると本当にもう専門的知識のスーパーヒーローという感じがして、今どんどんバッシーさん輝いて見えるんですけど、バッシーさんが考えるこのセキュリティのお仕事、脆弱性診断のお仕事で一番やりがいがあるところとか、やっててよかったなって思うところってどこですか？
そうですね。脆弱性診断のいいところって、ほとんどの脆弱性は実際に悪用される前に見つけることができるんですね。もちろんそれを目的としているサービスではあるんですけれど、でその見つけた脆弱性が一歩間違えたらもう業績に大きな影響を与えてしまうものですとか、あと場合によってもその謝罪会見を開かなければいけないようなレベルの問題が、事前に見つかったりするんで、そうするとお客様から非常に感謝のコメントをいただくことがあるんですね。もうこれもし見つけられてなかったらとんでもない危ないことになっていて、見つかってよかったというふうに喜んでいただけるっていうのが非常に嬉しい、仕事をやっていて嬉しい点だと思います。
確かにこの間もね、マークさん実際にいろいろな被害情報漏洩だったりとか、ランサムウェアもその時はお話ししてましたけれども、何か被害に遭った後の、どれだけ企業にとってダメージが大きいかっていう金銭的なねお話しした回もありましたけれども、実際本当に情報漏洩とかした場合の謝罪会見もしかりですけれども、金銭的なこともそうですし、本当にリスクって大変な大きいものですものね。
そうですね。
なんでそうか、その感謝の大きさというのも相当なものですよね。
でそのやりがいというところで、石橋さん個人で脆弱性の、世界が見る、データベースに CVE というものがあるんですけど、 Common Vulnerability and Exposure、 それの ID を取得していると。その辺についても少しお話をいただければ面白いと思います。やりがいにもつながると思います。
そうですね。CVID というものがあるんですけれど、これはソフトウェアとか、その一般で広く使われているソフトウェアとかの脆弱性を見つけると、そうですね、その開発者の方とやり取りを秘密裏にやり取りをして、その脆弱性が修正された後ですね、その脆弱性情報というのが公表されるんですよね。こんなの見つかったから皆さんお早めにアップデートしてくださいという形で脆弱性情報が公開されるんですけれど、その公開された脆弱性ごとにその CVID と呼ばれるその1位の ID がつくんですね。でその情報が公開されると、その CVID の発見者として名前が公表されることがあります。 で、私は報告した脆弱性がいくつか公開されたことがあって、そのいくつかの CVID で発信者として石橋という名前が載るので、ちょっと嬉しいですねっていうものです ですね。
体操の新しい技でその人の選手の名前がつくみたいな、
はい、
感じ。
それを言っちゃうと、でも CVID の方が多いですもんね、体操の技の数より。
あ、そうなんですね。
そうですね、年間数万件
出てきますよ
ね。出るはずですね。
そんなに出るんですか。
以前は4桁だったんですけれど、ここ数年ですよね、5桁になりましたね。
じゃあもうそれだけの数が日々もものすごいスピードで世界中で見つかってるっていうことですか。
そうですね。
へー。
でもそういうことを探してくれる人もいると。で、石橋さんの場合は個人の時間でやってくれて、それを世界に広げてくれてるわけですから、さっきのヒーロー、まさにそういうところだと思うんですよ。やっぱりこの、脆弱性というのはフルディスクロージャーっていうアイディアが脆弱性のコミュニティにあって、見つけたらもうとりあえずみんなに教えないといけないと。で、みんなに教えてさっさか直せよっていうのが我々の立場だったんで、そういった意味ではすごくいいことだと思うし、これからもどんどんそういうことをやっていただきたいし、 CVID もうそこまでガチガチのエンジニアじゃなかったんで探してはいなかったですけど、これから頑張って探してみようかなと思います。
これは一般の方が探せれる
もの
なんですか。
はい、
検索したら、
はい、
じゃあその中に石橋さんの名前のものが見つかったら、あ、これバッシーさんだなって、一般の方でも
見つけられます。
見つけられる、はい、CVEID ですね、はい、ありがとうございます。ちょっと検索してみたいと思います。
お願いします。
いやあ、あっという間に興味深いお話伺ってたら時間が来てしまいました。まだまだね、ちょっと聞き足りませんので、バッシーさん次回も引き続きいろんなお話伺いたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
Verizon Web Security News。
さあ、今回の Web Security News いかがでしたか。やっぱりマークさん、ゲストの方お迎えすると今までとは違ったお話が聞けて非常に刺激になりますね。
面白いですよね、
うん、
本当にこれからも少しずつゲストを呼んでお話しさせていただくのと、あと、ね、私がネタ考えなくてよくなるあと川崎さんも書かなくてよくなる。
ディレクターの川崎さんもですね、原稿ちょっと楽になるという、いや、もうウィンウィンですかね。
はい
ウェブセキュリティについてもっと詳しく知りたいという方は、ベライゾンジャパンのオフィシャルホームページご覧ください。そしてオーディの番組ページからメッセージを送っていただけるので、ぜひ番組ページメッセージフォームというタグクリックして、ご質問やご感想などお送りください。お待ちしています。
少しメッセージフォームが寂しいので、この先メッセージを送ってくれた方々に対しての、何かいいものがあればなというふうに考えてますので、ぜひメッセージフォーム、メッセージお願いします。
お願いいたします。そしてマークさん、ご出演予定がまた目白押しですね。
4月の真ん中ら辺、
はい、19日金曜日、
はい、デイブフロムショーウェブセキュリティニュースライブバージョン、またやります。
はい、いつも16時30分頃ご出演ですね。
そうですね、
はい、はい、そしてその次の日と次の次の日、4月20日と21日こちらは東京レインボープライド TRP、
はい、
代々木公園で
やります。で、TRP 今回ベライゾンとしても初めての試みで参加させていただくということで、インター FM の、Find Your Colors with Tokyo Rainbow Pride に、土曜日に出演させていただくのと、あと日曜日にジョージカックルさんの、レイジーサンデー出演させていただく予定です。
はい、インター FM 特設ブースからの生放送になります。4月20日土曜日はブルボンヌさんの特番 Find Your Colors with Tokyo Rainbow Pride、時間が11時から14時30分なんですが、この間のどこかでマークさんご出演になります。4月21日日曜日は、レイジーサンデージョージカックルさんと渡辺麻衣さんの生放送、朝10時から夕方4時16時までの生放送のどこかでマークさんご登場ということで、
デイブフロムショー、19日の16時半ぐらいの、番組内で、時間を発表させていただこうと思っています。
はい、なのでデイブフロムショーの方も要チェックお願いいたします。よろしくお願いします。ということでウェブセキュリティニュースお届けしたのは
ベライゾンジャパンの森マークと
ちぐさでした。